はい、長年寺テレフォン法話です。今朝のニュースで夜中にカジノ解禁法案が衆院で可決されて成立したことを知りました。国が税収を少しでも上げたいということなのでしょうが、悪代官が賭場を開帳して寺銭を荒稼ぎするという時代劇じみた連想をしてしまうのは頭が古いということになってしまうのでしょうか。私はどちらかというと時代劇が好きです。派遣という制度も時代劇によく出てくる置き屋と結びついてしまいます。派遣法という法律が雇用形態をすっかり変えてしまいました。雇用の確保のために有効な制度なのでしょうが、給金の上前を跳ねて飼い殺しをする悪徳商人、そこに悪代官が絡んでお前も悪よのうと嘘吹いている場面が目に浮かんでしまいます。一日の仕事が終わりテレビを見ていましてもすぐ飽きてしまい、途中で別の部屋に行くことになります。歌番組もいつも同じようなことをやっていますし、お笑い番組も家族と一緒に笑って見ていても、特にタレントや芸人さんが視聴者かスポンサーに媚びていると感じてしまうと、もう見る気が失せてしまいます。今年はアメリカ大統領選挙でのトランプ現象をはじめとして、庶民大衆が排外的な論調に乗せられていく傾向が世界各地で起きています。キャッチコピーに乗せられて現実と乖離した方向に見ながら流されていくのが現代社会の特徴なのかもしれません。政治もすっかり劇場型になってしまい、一般庶民から乖離したものになっていくのかもしれません。だからかどうか分かりませんが、最近では文化財とか伝統技術などを紹介する番組が密かな人気を得ています。また旅番組なども多くなってきました。文化財の紹介番組では日本の文化の奥深さを改めて知ることができます。伝統技術などは特殊な鍛え上げた技術を伝承してきたことに感動するとともに、それが現代でも間違いなく通用する高度なものであることを知ることは、普段何気なく使用しているものであっても見る目が変わります。旅番組は知らないところの紹介よりも、自分が知っているところがどのように紹介されるかということの方に関心がいってしまいます。そして私にとって今年の仕事以外での最大の関心事は若冲ブームです。伊藤若冲が再評価され、東京都美術館で開催された若冲展はものすごい人の列でした。行列の嫌いな私も2時間以上並んで鑑賞してきました。並んだ甲斐が十分ある展覧会でありました。次の法話テープの交換は1月1日です。